それでは御言葉を味わっていきましょう。旧約聖書出エジプト記1章15節から22節です。2017番は旧約の99ページ出エジプト記1章15節から22節を読みます。またエジプトの王はヘブル人の助産婦たちに命じた。一人の名はシフラ、もう一人の名はプアであった。彼は言った。ヘブル人の女の出産を助けるとき、産み台の上を見て、もし男の子なら殺さなければならない、女の子なら生かしておけ。しかし助産婦たちは神を恐れ、エジプトの王が命じた通りにはしない、男の子を生かしておいた。そこでエジプトの王はその助産婦たちを呼んでいった。なぜこのようなことをして男の子を生かしておいたのか。助産婦たちはファラオに答えた。ヘブル人の女はエジプト人の女とは違います。彼女たちは元気で、助産婦が行く前に産んでしまうのです。神はこの助産婦たちによくしてくださった。そのためこの民は増えて非常に強くなった。助産婦たちは神を恐れたので、神は彼女たちの家を栄えさせた。ファラオは自分のすべての民に次のように命じた。生まれた男の子は皆ナイル川に投げ込まなければならない。女の子は皆生かしておかなければならない。恐れと助けと題しました。御言葉を味わっていきます。今日からですね、旧約聖書、先週までは新約のイエス様のお話を箇所を味わってきましたが、今日から6月までは出エジプト記をですね、子どもたちと同じ箇所を学び味わっていきたいと願っています。途中でですね、この後マタイを読む月もあるんですが、旧約を順番にこう味わっていくことになる、そういうプログラムが用意されています。さて出エジプト記ですが、出エジプト記と聞くと皆さんどんなこう書だとこう思い想像されるでしょうか。出エジプト記は私は思うにですね、この出エジプト記の中にいろんなところに、ね、本当にこう興味深いこと、あるいは言葉がですね、隠されたこう宝物のように記されている、そんな書だというふうに感じています。出エジプト記はそれでもですね、モーセの書というふうに言えるかもしれませんね。出エジプト記はモーセの書、創世記が神様のですね、創造の技、6日間にわたる創造と7日目に休まれたというあの創造の技に始まっていますが、アブラハム物語ということができると思います。そういうならば出エジプト記はモーセの物語、信仰の物語と言えるでしょうか。で、隠れた宝の一つはですね、モーセの名前にも実は関係しています。モーシェですね、ヘブル語でモーセはモーシェ、先ほどお話もしましたが、出エジプト記を見ますとですね、一体この時のイスラエル人の信仰というのは一体どうなっていたのかですね、少し心配になるようなこの出エジプト記の特に前半ですよね。文句ばっかり言っていますよね。でもこのモーセを産んだ母は、主の信仰のある家庭に生まれ、そしてモーセを産んだ時も今読んだようにですね、殺せと言われたそのファラオ王の命令に背いて隠していた、守っていた、そんな人です。出エジプト記の6章の20節をですね、開いてみてください。出エジプト記の6章の20節、ここにこうあります。アムラムは自分の叔母ヨケベデを妻にした。彼女はアロンとモーセを産んだ。アムラムが生きた年月は137年であったですね。ここにモーセの母の名前があります。旧約聖書を開いてみますと、他にはもう一箇所だけにしか記されていない、お母さんのお名前であります。ヨケベデ、さっきモーセと覚えてくださいと言いましたが、 ぜひこのヨケベダの名前も覚えておいてほしいと思います。このヨケベダの最初に出てきますヨなんですけれども、神様のお名前の一つでもあります、まあ、中心的なお名前ヤーベあるいはヤハベと呼ばれる神様のこのヤの意味なんですね。ヨケベで、まあ、神は栄光、まあ、そんなお名前です。そのお母さんから母からモーセは生まれて、このあと80歳という高齢になってからイスラエルのリーダーとなり、そこから40年働きをしました。今日はそのですね、まあ、モーセが生まれる前の大切な信仰の物語だというふうに言えると思います。出エジプト記といえばですね、モーセをリーダーとしたイスラエル人が、まあ、エジプトの国をこう脱出をしてカナン地方へとこう移り住んでいく、まあ、その途上、アラノでの旅の出来事が記される書だと理解できるでしょう。20章になりますと、モーセを通して神様から10戒がこう授けられていく、まあ、律法の書でもあります。でこの1章はまだそのモーセも生まれていません。出エジプト記の本文といいますか、本編を前にした序文、序章とでも言うべき一章と言えるかもしれません。エジプトでのイスラエルの民、ここではヘブル人と記されますが、その人たちの様子が記されているだけと言えるのかもしれません。出エジプトを果たしたのは何百万とも数えられる人たちです。その脱出を果たすリーダーモーセの登場を前にしたこの一章に大切なことがここにあります。今日はそれを学びたいと思っています。今お読みしました一章の後半の部分にはとても大切なことが記されています。出エジプトが成功した理由が、その始まりがここにあります。そしてそれはまた私たちが学ぶべき、習うべき、信仰者の取るべき行動が示されています。ここ出エジプト記のこの最初に記されていることは、この頃のイスラエルの民ヘブル人の様子、生活であります。創世記が後半になった時にですね、あのヨセフが、まあ、兄たちに最初は憎まれてエジプトに売られてしまったわけですが、ヨセフがエジプトで主を信頼した結果、エジプトで活躍をするようになり、ヨセフはエジプトのファラオに信頼をされる、とても大切な仕事をするようになり、そしてそのヨセフを頼る形で父であるヤコブ、そのイスラエルの息子たち12の部族もエジプトに移り住みました。そして創世記はですね、移り住んだ12部族のことを記して終わるわけですが、エジプトでヨセフを信頼していたエジプトの王であるファラオから守られていたですね、まあ、よくしてもらっていた、そんな時代から400年という時が流れて状況が大きく変わっています。一章八節にはヨセフのことを知らない王がエジプトに起きたと記されています。まあ、端的な書き方でありますが、これはヨセフがエジプトの国に対して多くの素晴らしいことをした、働きをした、その結果エジプトがですね、周辺の国に比べてさらにこう豊かな、繁栄した、それに対して当時の王がですね、ヨセフとその家族12部族に対して、まあ、手厚く報いていましたが、そのことをもう本当にこう忘れ去ってしまっている、そんな時代に王が起きたということを示しています。新しく起きたですね、建てられた王ヨセフを用いた王様と違う点は、エジプトに移り住んできた外国人に対して厳しく接する王であったということです。9節10節に記していることは、時代が変わってエジプトは移り住んできた寄留者であり異邦人であるヘブル人にとっては苦しめられていく 大変な国となってしまっていたということを示しています。ファラオはですね、この時のエジプトの王はヘブル人の人数が増えた、それも爆発的に人口が増えたことに興味感じていました。彼らが人数が増えた、エジプトに対してですね、やはり内側から謀反を起こすかもしれない、そんな危険があると考えました。ではそうかといってヘブル人をみんなこう追い出してしまったら、この彼らヘブル人が今度は周辺の国と結びついてエジプトに敵対する勢力になってしまうかもしれない、それは困ると。ですから王は普段からヘブル人に厳しく接して彼らを支配しようとしていたということを示しています。そしてファラオですね、ファラオに代表されます人の恐れと不安というものには再現がありません。本当に恐ろしいものだと思います。王ファラオはヘブル人の人数が増え、彼らの力が強くなったことに恐れを抱き、ヘブル人をこう苦しめるようになったわけですが、それだけでは王の恐れはなくならなかった。それなのではこの先も将来にわたってヘブル人が増えて力を持つことがないようにと悪を考え、生まれてくる子、男の子を殺すということを考え出すんです。この場の男の子というのは、将来成人すると兵士となって戦う人になっていくということですよね。人の恐れと不安が本当に恐ろしいものだと思います。15節16節でですね、ファラオはヘブル人の2人の助産婦に、出産を助けるときにですね、男の子ならその場で殺すように命じるのです。これまで過酷な労働を強いて苦しい生活を強いられてきたヘブルの人たちなのです。出産のときに子供を殺せと恐ろしい命令ですが、王様に逆らうということができる状況でしょうか。これまでも散々ヘブル人を苦しめてきた王です。王の力を恐れる、逆らわないと考えるのが普通ではないでしょうか。しかし17節になりますと、助産婦たちは明確な行動を取ります。もう一度17節を読みます。しかし助産婦たちは神を恐れ、エジプトの王が命じた通りにはしない、男の子を生かしておいた。神を恐れ、エジプトの王の命じた通りにはしないで男の子を生かしておいたとあります。良いものを生み出し良い結果と結びつけるのには、一人一人が神様を信じて神様の言葉に従うというところから始まります。ここ1章15節からの箇所は本当に大切な箇所だと考えます。出エジプト人はエジプトで苦しめられていたヘブル人、イスラエルの十二部族の民がエジプトを脱出をして、神様がかつてアブラハムに与えると約束をしてくださったあのカナンの地に移り住んでいく途上を記す書です。そこには残念なことにヘブル人のですね、不信仰な姿、失敗が多く記され、神様に背くその姿が隠すことなく記されています。そして出エジプト記は最後の40章で約束の地カナンにですね、もう入るぞというその直前のところまでを記しています。それはまたイスラエルの十二部族、彼らを率いてアラノの40年間の旅をしたモーセの最後の時を記してもいることです。その旅の神様が連れ出してくださるそのエジプト脱出の始まりは、ここ一章の15節そして17節ということになります。先ほどですね、モーセの母の名前を開きました。6章20節アロンとモーセを産んだと書いてありますが、モーセにはお姉さんいましたよね、ミリアム。 記されていませんですね。普通ですね、普通と言っていいのかどうか分かりませんが、旧約聖書なんか女性の名前はなかなか記されないんですね。この前もモーセとアロンを産んだ母という形でヨケベルの名があるわけですが、間にあるミリアムの女性の名前が記されないように、あまり女性の名前が記されることがない、少ないんですね。でもここには助産婦たちという書き方があるわけですが、同時にシフラとプア2人の名前が記されています。20節までは繰り返して助産婦たちというですね表現が登場しますが、ここ15節のところにははっきりと一人の名はシフラ、もう一人の名はプアである、こうですねはっきりと二人の名前が記されているんです。出エジプト記でこうして女性の名前がはっきり記されているのは珍しいことであります。でもそれはそこに意味があります。それはこの二人シフラとプアがエジプトの王、ほら自分たちヘブル人を苦しめている力のある恐ろしい王様、この人を恐れるのではなく神を敬い神の言葉に誠実に忠実に従おうとする、正しく神を恐れる信仰の二人であるということを教えています。このシフラとプアの信仰がこのあと2章になって生まれるモーセを生かし、ヘブル人全体を生かすことへとつながっています。この二人シフラとプア、この人の信仰がなければ出エジプトは果たされなかったのです。旧約聖書をですね、こう全体を見ていくとき、各書ごとにですね、まあ、名前をつけたりですね、どういう意味かという名前をつけたりするときに、出エジプト記は私はこう橋渡しの書だというふうにこう理解をしています。橋渡しの書、アブラハムという信仰者を中心とした族長の物語からイスラエル十二部族への物語への橋渡しというのがこの出エジプト記。旅を続ける部族がカナンの地に定住をする、いわゆる部族連合国家を作っていく時代への橋渡し、またエジプトからカナンへの橋渡しの書でもあります。シフラとプアの信仰からモーセの母ヨケベデへと信仰がつながっていく、これも一つの橋渡しであると思います。こんなふうにですね、旧約聖書は宝がいっぱいこうですね隠れていると私はこう思うわけですね。シフラとプア、小さな二人の信仰者のその信仰の告白と行動が主に用いられるんです。この二人は助産婦という自分の仕事を誠実に忠実に果たしただけと言えるかもしれません。主が与えてくださった命令を守って出産を助ける、それは助産婦としての当然の仕事を果たしただけかもしれませんが、シフラとプアは主から与えられた自分の使命を果たしたのだと言えるでしょう。一人の信仰者が主の言葉に従うとき、そこに主が働いてくださり、その人を守り祝福して、そしてその家族をも祝福してください。20節21節を読んでいきますとですね、ファラオの命令に従わなかったこの二人がファラオから害を受けたというのではなく、主に守られて祝福されたということを記しています。人を恐れるのではなく神を恐れたシフラとプアがこうして祝福をされ、聖書にその名前が記されているのを見るとき、私たちが一体何を恐れ何を選び取っていくべきかということが分かります。現在はこうして生きる私たちにもですね、一人一人に仕事があり家庭があり社会が 社会生活があります。そこで私たちは何をするのか、何を恐れるのか、何に聞き従うのか、人を恐れるのか、神を恐れるのか。神を恐れる人には神からの助けがあります。神を恐れるというのはですね、神様から罰がある、神様に罰を受けることになるということを恐れるというのではありません。神を敬い信じて謙遜に神の言葉に従おうとする、それを神を恐れると言います。ここにある一人の小さな信仰者の決断と行動が、自分の祝福だけでなく家族と周りの人への祝福へとつながり、橋渡しをされていく、このことを今日のこの箇所からですね、私たちもまた自分自身のこととして受け止めていきましょう。使徒の働きの4章19節にですね、有名な言葉と言えると思いますが、このような言葉があります。使徒の働き4章の19節、18節から読みます。そこで彼らは2人を呼んで、イエスの名によって語ることも教えることも一切してはならないと命じた。しかしペテロとヨハネは彼らに答えた。神に聞き従うよりも、あなた方に聞き従う方が神の御前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分たちが見たことや聞いたことを話さないわけにはいきません。神に聞き従うより、あなた方に聞き従う方が神の御前に正しいかどうか。ペテロとヨハネの言葉です。20節ではこの後民の指導者がですね、長老立法学者たち2人をさらに脅した上で釈放したとあります。イエスを救い主と信じ聖霊なる神様を受け取ったペテロとヨハネは、以前の十字架の前から逃げ出していった2人とは違って、人の脅しには応じません。動じないのです。神に従うことが神の御前に正しいことであり、そして人々の前にも証しとなる、確信してそう信じて行動しています。それは無理強いされたことではなく、自分で信仰の決断をし、喜びと感謝と確信を持って行動しているペテロとヨハネという二人がここにいます。出エジプト記の最初に私たちは今日二人の人、シフラとファーと小さな信仰者の姿を見ました。ファラオの前にはですね、まるで取ってつけたような、言い訳をしていますよね。後から言ってもダメなんですみたいなことを言ってますけれども、二人は確信を持って行動しています。それが正しいことだと信じて行っています。この二人の神を恐れる信仰の決断と行動が、ヘブル人全体の祝福へとつながり広がっていきます。そして二人、神様はこの二人に目を留めてくださり、よくしてくださったんです。エジプトのファラオはヘブル人を苦しめようとしましたが、20節には神が助産婦たちによくしてくださったので、ファラオが苦しめようとしたこのヘブル人は増えて非常に強くなったと言います。旧約聖書の箴言には繰り返して神、主を恐れることはその人と家族の祝福の始まりであり、恵みが広がっていくということを教えています。私たちが一人一人に与えられている仕事、なすべきことを、それがたとえ他の人の目からはですね、小さなものに見えていたとしてもです、そんなことには関係なく、私が果たすべきことを、人を恐れるのではなく神を敬い信じ、神を恐れて果たしていくとき、困難や苦しみの中であったとしても、主がその人を助け、主が祝福し、そしてさらに主がその人を用いて、その小さな働きを 主に従う決断と行動を用いて、その先への恵みへとこう広げてくださる。私たちは今日のこの箇所からですね、このシフラとプアに習って、神を恐れ正しいことを選び取って行動していくことを学ん、日々の生活の中で実践をしていきたいと、そう願っています。お祈りをさせていただきます。祈ります。天の父なる神様、あなたの恵みがいかに豊かなことでしょう。あなたは天から見渡し、私たち一人一人をご覧になり、私のことに御心を止めてくださいます。そして天の蔵を開いて、あふれるばかりの恵みを惜しみなく与えてくださいます。私が望むこと以上に、私が気がつかないまま、私に本当に必要なもの、大切なものを与えてくださるのです。私たちはそのあなたの恵みを受け取り、あなたをあがめ、あなたを心から賛美します。私たちが時にあなたに背を向けてしまったり、あなたが隠れようとしても、あなたはいつも私と顔と顔を合わせるようにして向き合ってくださり、私に声をかけてくださいますから、ありがとうございます。今日もこうしてあなたが日曜日の礼拝を定めてくださり、私たちを招いてくださって、ありがとうございます。週の初めごとにあなたが私たちにお会いしてくださる正式の場、恵みの場を起こして備えてくださっていることを感謝します。この恵みの場にいることで、私たちはあなたがいつも私に目を留めてくださり、よくしてくださることを覚えることができます。今日あなたの言葉を聞き、二人の助産婦に習って神を恐れ歩むことができますように。まだまだ今私たちの生活には、新型コロナウイルス、その感染の影響のもと、賛美も声を張り上げて思い切り歌うというようなことができませんが、しかしあなたは私たちの賛美する心、あなたを礼拝する心を見てくださり、受け取ってくださっていることを知っています。ですから私たちは安心をして、喜んでこの礼拝を捧げました。どうぞここから始まる1週間、主が強く導いてください。感謝とともに期待をして、この祈り、私たちのただ一人の救い主、イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。御言葉に応答して、しばらく静かに一緒に祈っていきましょう。